トウヤです。
あ、死んだないです。
はい、カンテラです。
クリスマスは木なし。
うん、クリスマスは特にない
ないか。
というわけで、
はい、
直近のメインイベント、
はい、クリスマスですか？
違いますよ。 D23
ね、行きたかったんですけどね、ちょっと全くもって行けず。いや、一応ね、タイムラインはその3日間については全部追って、なんとなく把握してます。一応 D ポストも読んで何があったのかなぐらいは把握してるつもりだけど、ちょっとね、あんまり分かってないので詳しくは。どうだったんですか？
はい、どっから行きますかね。
どっから行きますかね。まあでも、黒い子はディズニーチャンネル文化祭じゃない。
前回話してたけどね、ちょっと。だいぶ話してた、
うん。ほとんどそこの話しかしてないですからね、前回。
じゃあ、メインの公演の話をします？
これはね、聞きたいな、確か
に。メインの公演。じゃあ、まず、まあ見たのから言いますね、僕は。
はい、そうだ、何を見たのかっていうのも、
ね。まあ僕はですね、はい、何の考えもなしに、はい、見たいなっていうのを撮ってったら、はい、実は黒い子に言われて気づいたのは、初日で全部スロット使い切ってるっていう。で、僕が見たのは、アイガーのスピーチと、はい、パークス&リゾートと、はい、オンクラシック特別公演。すべて1日目で終了。終了する感じで。
はい、
そうですね。そんな感じ。
一番最初がアイガー。
アイガー。
アイガーみんな見た。二人とも見た。
アイガー、かなりの人数がいましたね。
なんかタイムライン追ってたらすごい人数が。
とりあえずみんなアイガーってとこで。
みんなアイ。アイガー、スタックスまでは大体共通してるんですね。
むしろそれ入れとかないと当たらないっていう。
そうなんです
よ。いや、アイガーね。
何があったんでしたっけ？
夏のアメリカエキスポスペシャルで話してた特別映像をほとんど見れるっていうね。
そうなんですよ。新作発表に結構近いものが。
アメリカ組が突然黙るって。
本当に。まあでも一番最初にはまあミッキーが出てきて、僕の友達のボブを紹介するよ。
と、
ででん。
トーキングですか？
トーキングして。
トーキングしました。
前浜では初めて。
初めてですね。
初めてですね。
まずは。
ディズニーライブぐらいですね、日本で行ったの。
アンフィシアターにミッキーが出てくること自体初めてなんだって。まさかのトーキング。
そうですね。
あそこにディズニーキャラクター出たことないんです
よ。そうだ、そうだ。
で、まあ、もう、完成に近い悲鳴。
ミッキーが出た途端。
ギャーの後の、口パクかよー。
あ、やっぱそんな感じ。
でもまあ、なんでしょう。やっぱり昔に比べたら違和感がないですね。改良されてるんですよね、多分。
あ、昔はじゃあ違和感があった。
昔は、まあ、すごい、違和感が。
いかせん、実物見たことない。
アメリカで見たときは、だいぶ、なんか口を閉じてるときの表情がみんな自然だって言ってましたね。それがなんか昔は怖かったけど、今は、割とこなれてきた感がみたいな。
まあ、遠かったしね、これ。
うん、まあそうだね。で、それで、そう、何をやったのか。
最初に、オープニングメッセージ。
あ、そうそうそう。
日本を褒めたたえるっていう。
そう。
ひたすらアイガーが日本を用意しました
。確かに用意書してたな、すごく。
その後、ミッキーですね。
ミッキー。
東京へゴ
ー。いきなり流した。
いきなり流しましたね。
いきなり流しました。
あれを日本人2000人で見るという。
すごいな。
ビッキーの東京の新作短編を、
もうよりすぐりのディズニーファン、
よりすぐりの日本ディズニーファン2000人でみんなで見るの。
なんて言ったってディズニーレジェンド鏡敏夫さんも見てますからね。
いたのかな。
え、確か行ったでしょ。いなかったっけ。
いなかったと思うよ。
え、
あ、パーク、
アイガーはいないよ。
パークだっけ。
パークだけ。
そうか、
よく見てますね。
だってあの招待席がすごい限られてたんですよ。
あ、なるほど。
で、あの事前にどこが招待席か分かってたので。
いや、それは見ますよね。もう誰よりも鏡敏が知り、同じものポッドキャスト
KI したやばないですかね。
で、死んだら、あお、なんでもない。
なんでもない。で、その後、あの、ゲッターホース。
ゲッターホース。まさかの、
まさかの、ね、
ゲッターホース。でも、あれは、字幕がフル。
2D ですね。
2D です。でも、あれは、劇場にぜひ見に行ってください。
はい。
これしか言ってないですけど、あれは、エキスポの本が、本国で見た方が、まあ良かったのかなって感じですね。
これは 3D だから。
そうですね。
なるほど。まあ、これ以上は。
あの、リアル 3D で見られたので。
なるほど。ちなみに、あれに平気ですか？
アナー雪。アナー雪。
こっから半年待とうの。
本当に。ちょっとあの、なんか、この前ね、Facebook かなんかで。
ね。
いや、まさかの試写会が。
試写会が、まだ誰も当選していないという。
あれ、応募してねえよ。
もう、果たして、開催されるのかも怪しくな
る。っていうか、あるんかいって思ったよね。
みんなが、あれや。当選報告が来てないから外れたかなってみんな言うんですけど、あの、誰一人まだ当たった報告がしていないっていう。
まだお知らせしてない。
どうやらまだ当たってる人がいないらしい。
準備してるなら、もう、それ見せてくれば、
ね。
ね
え。
ひどい話ですよ、本当に。なんかもう、シネマエクスピアリだけで半年やるみたいな。本当にひどい話です。まあまあ、でもね、それは楽しみにしましょう。はい、それで次は、
次がピクサーですね。
ピクサー、
ピクサーはモンスターズパーティ
ー、
あ、それ見た、
パーティー
フル上映、
上、うん、なんだっけ、現代パーティーセントラル、
はいはいはい、短編ですね。結構やるんだ。全部2時間くらいですか。ちなみに
1時間
アイガーさんの公演
1時間ちょいぐらいだったと思いますよ。
あ、1時間か。あ、これ。
ああ、まあ、半分以上は映像ですね。
そう、そういうことですね。で、パーティー、パーティーなんでしたっけ？パーティーセントラル。
はい。
それ現代で、モンスターズパーティーが日本語代ですね。
ちなみにそれ字幕でやったんですか？
吹き替えです。
吹き替えです。
吹き替えされてるんだ。
されてます、
ね。されてます。
それはちなみに日本では、どこで見られる？
あれが、来年だったから、なんだっけ、あれ次のピクサーに、へぇ、
次のピクサー、
あれそうだったっけ、
なんだっけ、あれ
なんか、もなんだっけ、
来年の夏って向こう何やんだっけ、ピクサーで、グッドダイナソーって来年の夏、
ダイナソー伸びちゃったでしょ、1年、あれ違ったっけ、伸びましたよね、確か。
佐久間さんのとこから探そう。
グッドダイヤさん2015年になって、ドリーも1年伸びたから、
来
年は、来年ないのかな、
あ、プレーンズだ。
あ、そうだ、プレーンズ。
ピクサー、ピクサーじゃないけど、
まあ、ギミツにトゥーンスタジオですね。
確か、プレーンズの2に、ですね。
プレーンズ、あ、そうだ、プレーンズもう3まで決まってるんだった。すごい。でもまあピクサー、ピクサーじゃやらないのかな、来年長編は。
ないですね、来年。
すごいな。
死者の日、いよいよ怪しくなってきた。
まあいいや。で、それを流した後は？
あと、はい、続いてがマーベルですね。
ああ。
本当に映画の回みたいなね。
そうですね。 まあ、今回あのアーカイブステの最後でもあったんですけど、はい、あのディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズっていう、これからのディズニーの4本柱としてすごい設計されてますね。
あ、アーカイブステ。
ああ、これからはこうこの4本でやっていくっていうのが明確に出てます。はい。で、それを順番にやっていった感じですね。というわけで、まあ次がスター・ウォーズです、
ね。スター・ウォーズ
ね。そこが詳しく知りたいんだけど、出てきたんだっけ？
通り過ぎていっただけです。
そうです。あの
通り過ぎていった。
上手から出てきて、下手に通り抜けていきました。
確かなんか R2D2 とシスピオが喧嘩しながら来て、うん、なんか君がスプラッシュマウンテンに乗りたいって言ったんじゃないかって言いながらマップもパークのマップ持ってどっか行っちゃうって。
ほう、小芝居があった。
小芝居です。
それで話し出すと。
で、はい、アイガーがスター・ウォーズの説明をすると。
うん、
それもスター・ウォーズはこんなにこういうものだよみたいな。
が、まあ、いや、彼らは、道に迷ってるんですよね。C3PO と R2D2 がスプラッシュマウンテンに行こうとして。
なるほど。
さっき。で、それに対して、いや、彼らはちょっとディズニーに来て戸惑ってるようだけど、昔からスターツアーズもあったし、彼らがディズニーいない方がおかしかったんだっていう、あの、調理論も展開されました。
調理論。
なるほど。もう俺たちのもんだよと。スターウォーズは。
まあ、要するに、買収したんだと。
俺たちのものだと。
で、まあ、スターウォーズの映像ですね。プロモーションですね。
で、まあ、もう普通の。
普通の映像なんですけど、まあそこでね、ライトが結構演出がちゃんとされてて。
ライトっていうのはそのアウシアターの。
のライトが黄緑とか赤とかで照らされてて、まあ、はっきり言って夜のオンクラよりも良かったと。オンクラもスター・ウォーズ組曲やったはずだけど、まあそっちよりも全然良かったと。
そうね。
じゃあ、結構、エキスポ通してスター・ウォーズはかなり押してたと。
そうですね。
押してましたよ。必ず、ほぼ1回ぐらい出てくるんですよ、主要公演には。
でも、その時点では、特に、パークに来るよとは言ってないと。
言ってないと。
言ってない。その時点では。
その時点では。
その時点では。
なんか最近なんか、ありましたね。
ねえ。あ、それはこの公演の話じゃないのでね。
そう、ちょっと混乱するから。
パークの話は一切出ないですよね、
これ。パークの話は一切出ないんです。
なるほど。ディズニー全体の話。
はい。
とか映画の話っていう感じ。
うん、
まあやっぱりね、ディズニーは映画が、
まあ、メインっていうこと、
中心というか全ての始まりっていうところがあるから、うん、まあそれは必然的ですよね。
まあ劇場公開映画とディズニーチャンネルでできてるっていうことを説明してました。
なるほど。
では最後にトイストーリーオブテラーワールドプレミア、
あれもうすごい、
海外オタ発狂してましたね。
あ、それはなんか叫んでたみたいな。
いや違います。なんで日本でやりやがった、
そのウェブ上で。
そうです、そうです。
ワールドプレミアですからね。
エキスポでは10分ぐらい、もうちょっとか、10何分やったんですよ、うん、
あれ全部で何分ぐらい、
30分の、テレビ用なので実質21分かそこらだと思います。
そうなんですよね。
1時間の公演のうち21分それに割いてなんかそれもなかなかやるな。ちなみに英語ですか、日本語ですか。
あ、字幕がですね、
字幕で、じゃあそこに来てた外人の歌も楽しめる、
楽しめる。しかもトイストーリーオブテラー日本でいつやるのか分かんないですからね。
そうです、そう
だ、いつ見れるのかはまだ分からない。
何も出てないのになぜか日本でワールドプレミア、不思議な状況ですけど、
あ、もうひたすらのアイガーがいかに日本を大切にしてるかを説明してます。
その証明なんかもしれない。
あ、ですね。あとなんかこれからやる映画のなんかラインナップ的な映像を、
あ、最初にね、
そう、最初に流して、でそこでなんかいろいろ出てきた、本当にソーとかマレフィセントとか、そう、まあそんな感じの。
ここの映像で出たからって日本で放送するわけではないけどな。
ないなっていう。そう。でもそこで、ウォルト・ディズニーの約束。
出た。放題。
ばばって感じで。
砲台どうですか？砲台はちなみに砲台に関する評価は
気にしないでいいんじゃないですかね。
あの映画が良ければいいです。もう
砲台はね、もう砲台ですからね、
はい、
チケット買うまでですから。ウォルト・ディズニーの約束、そういえばあの、うん、佐久間さんがあの砲台予想したけどかなり当たってるという。
もう佐久間さんが予想士になり始めてるぞ。
すごいですよね、これ一番押してるのはウォルト・ディズニーの奇跡。ほとんど正解。
ほぼ正解、
ほぼ正解。
これはさすが、
さすが、さすが。そうで、そうね、あのウォルト・ディズニーの約束関連でついにザ・ボーイズ発売、シャーマン兄弟のドキュメンタリーですね。
あー、はいはい、あのポチャでも昔言ってたな。
それこそ僕は4年待ちましたもん。
ザ・ボーイズっていう現代になってたのか、違うんだった、
はい、あ、日本語もザ・ボーイズだっけ。
まだ決まってないと思う。
決まってないのか、
うん。
あ、じゃあ販売が決まった、
ある発売決定。
あ、じゃあ映画館ではもちろんやんないと。
もちろん
もちろん
もちろん。
トレジャーズの一環かな、うん、
トレジャーズ館でしょ。
トレジャーズワーク、トレジャーズ最近出てたっけ。
最近
なんか再販っていうもの、
うん、
限定販売、あれは嘘だみたいな。
限定販売って言ったな、あれは嘘だ。
その枠買わなきゃ、
あれは買わなきゃです、
買わなきゃないっすね。
やばい、まだ1公演だよ。
やばい。
はい、続いて、は
い、続いてパーク
15分話してます、
ね、スタッグスの、ディズニーパークの魔法。
まあ一番最初に僕が気になったのはあの説明文のところに、うんうん、世界のテーマパークについてお話しますって書いてあったので、
はい、
なんか USJ でも話すのかなとか思って
た。だからスタッグスが1時間パルケエスパーニャについて話すのすっごい楽しみにしてたの。スタッグスが自分がいかにパルケエスパーニャが大好きかを語るのをすごい楽しみにしてたの。
まあそんなことはなく、
ね、ディズニーパークの話しかしない。
びっくりした、いきなりそんな話したの。私は富士急ハイランドが大好きです。
あれは遊園地。
あ、そうか。
どうして東京ディズニーランドは富士急のところに作らなかったんでしょうかねとか言ってくれる
すごい面白い。また富士山のふもとか。
はい、じゃあ実際はどんな話したんですか。
実際は、最初に、
はい、
まあディズニーパークスのおさらいですね。
おさらい。
あ、そう。
まあ大体偉い人が来るとそういう話をするんですけど、自分の部門のお話です。
なるほど。
で、まあ、ウォルトが娘を連れて遊園地に行った時、メリーゴーランドでっていうのを聞かされ。
ピーナッツ食いながらさ、とか。
あと、ハーブライマンが登場して、ウォルトが週末に、銀行に金をもらいに、はいはいっていう。
イカ略。
イカ略みたいな。
で、その後、イマジニアとは何かの説明ですね。
ほうほうほう。なんか復讐みたいな。
あの、突然難易度が下がるっていう。あの、一体誰向けの公演なのか、最後までいまいちわかんないんですよね、このエキスポ。うん、もうこういうことやっておきながら、あの、30分後には、いや、みんなあの、知ってると思うけど、2、3日前に香港でアイアンマンのアトラクション発表したじゃんっていうやつだね。知らない人多いと思うけど。で、その後、イッチャスモールワールドの音楽に合わせて、
はい、
まあ、世界中のパークのアンバサダーが、いちいちビデオメッセージで、
あ、ビデオね、本人が、
日本に向けてメッセージを、多分これ、あと、ディズニークルーズラインの船長とか、アウラリの人とかも出てくるんです
よ
ね。
ああ。
やっぱり、そこまで来ると分からない人も出てくるんじゃないっていうレベルの。
さすがにもう知らない人ですよね。ああ、この人アンバサダーなんだって。
うん。
ふーんっていう感じで、そこまで来ると。
なるほど。
知らないですもん。
知らない。日本のアンバサダーも誰だっけ。最近見てないな。
最後に日本帰ってきた時の安心感。
なるほどね。
で、なんか意外と日本語喋れるアンバサダーが多いっていう会が。なんか、どこだっけ？アナハイムは日本語だっけ？なんか、アナハイムと、うん、
そう、アナハイムのね、
アウラニの人が、日本語でメッセージだった。
それは、
アナハイムのね、アナハイムのアンバサダーさんは、サチコホワイトさんって言って、日系人の方なんですよね。で、その方、エキスポでお会いして、僕、挨拶。
あと、アウラニの人も日本語で喋ってたよね。
あ、そういえば、でも、簡単なこと、
いやいや、ああ、この人日本人かって思った。日系かって思った。確か。
それは練習して喋ったっていう、ナチュラルに喋れるみたいな雰囲気があったの。
はい。で、その後、上海に関するプレゼントでしたね。
それは、アイアンマンですか？
じゃあ上海なので、
あ、そっかそっか、ごめんなさい。香港。
土地を、ただっ広い土地を見せられて、何もないかもしんないけど、地下に排水管とかちゃんと作ってんだよ、今、って説明されて。
そうか、今、上海の情報あんまり持ってるサイトとかない。
多分、ちょこちょこっと世界初公開のものが入ってましたね。
うん、ちなみにどんな感じなんですか、上海、その時代。
今、さら地です、ほぼ。
さら
ち。で、その上に、完成 CG を重ねた画像、映像とかが。
うん。
おそらく多分、ああいう系が世界初公開ですね。
なるほど。
うん。
ちなみに上海いつでしたっけ？
再来年の冬です。
あ、でも結構
年末。2015年末ですね。
なんか2015年すごいな。すごいですね。いろんなものが。
そう
アイアンマンとか、アベンジャーズとかも2015年だし、スワーウォーズも2015年だし、
すごい。
なるほど。で、アンバサダーが終わって、
で、続いてが、カーズランドの映像を見せられるだけ。
あーね。
で、その後はあれですね、みんな気になってると思うけどって言われた、アバターエリアについて、語られるっていう。
そう。
これも何で世界初？
うっすっていう。
そう、そうなんですよ。めっちゃなんか、みんながあっと驚くようなものを用意しているよみたいなのを、ジョー・ロード氏が。
ジョー・ロードやっぱ超強出てくる。お前ら知ってんだろみたいな感じで。
ジョー・ロードはでもアバターのエリアの責任者。
そうか、そうです。
らしいです。トップだ、なので。
で、一応スタックスがちゃんと、紹介しつつ。
お前らこいつどっかで見たことあんだろうみたいな。そうだよ、ハイタワー3世だよみたいな感じで。
やっぱり誰向けかわからない感じ。
わからない。アバターも結構、作ってるっていうの忘れてた人もいたんじゃないかな。アバター自体は結構忘れてるみたいな。
うん、みんな大して興味がないっていう。
でも何気世界初すごいな。なんか誰向けなのかますます復習しに来たのか勉強しに来たのか。
でその次が、はい、オーディオアニマトロニクス系のイマジニアのスコット・トローブリッジさんが来て、
あれですね、
デスティニーの方ですね。
はいはいはい。
で、なんと、全部日本語でやると。
それは、しゃべる。
本当に、練習してます。
おー。
あの人、日本語練習したのかな？
あれ、練習だよ。だって、カンペが全部ローマ字で。
あ、そうなんだ。
カンペが全部ローマ字なせいで。
話せる人を持ってきたのかと思ってた。
カンペが全部ローマ字なせいで、たまにゲストとかをローマ字読みして、グエってなるん
です。グエスト。すごいな。でもそれは
すごかった。そうだったのか。
うん。でその後、はい、そのままスターウォーズ。
スターウォーズ
で、ここで C3PO と R3D2 がちゃんと登場して
ちゃんと今度は通り過ぎるだけなんだけど、
ま、後ろのカーテンから。
で、スターウォーズのエリアを世界のどこかのパークに作ると。
どこかの
まだ言え、まだ言えない。
まだ言えないけどって言った瞬間、セリがね、アンフシアターの大きなセリが、下に下がって、どこどこどこどこどこどこどこどこって音がする。
どこどこどこ。
困惑したし。
で、和太鼓が競り上がってきて、おぉ何何何何って。
そのなんか、その高まりは最高潮に達するみたいな感じで、どこどこどこどこっていうのが出てきたん
ですよ、ね。で、2分間和太鼓の演奏を見て、和太鼓が下がっていくという。
何が始まって、
みんなが、何だったんだろう、これ、という。
それ別にそのドラムロール的な扱いでもない。
ただ、ただ、和太鼓の裏で、パークの映像が流れてる。
謎の演出。
3日間一番の謎ですね。
謎ですね、あれ。だから、本当は何かあったんじゃないかって言われてますけどね。
どうせ、スターウォーズの、なんか、インタビューでチラッと出すなら、そこで言えばよかったのに。
にしても何か別の対処法あっただろう。
あったの。
だって、2分間、あそこまでの和太鼓奏者を、あの3連休にスケジュール確保できたぐらいの時間の余裕があったんだったら、なんか映像2分間作れただろう、お前らっていう。
私ね、別にそこでその、スターウォーズのことを発表してもよかったのに、あんなね、なんか謎のインタビューでチロって言わん
ですよね。結局、そんなので感じで発表しちゃうんだっていう。
あれは結構びっくりしませんでした。えっていう。
いや、僕は、なんか、サッカー割りは最高潮に達するって言って、あの演奏が終わった後に、はい、何かすごい発表があるなと思ったんですよ。
はいはい。
何もなかった。
別にあの2分丸々カットでも何の問題もなかったよ。
うん。
謎の。
尺がなくても。ただやっぱり、何の発表もなくても結局謎。もしもあの枠に何かの発表があったとしてもやっぱり謎ってい
う。で、スターウォーズ和太鼓出てこないし映画の中で謎ですね。で、その謎のシーンの後に、
まあ、今度はマーベルですね。ジュンで、アイアンマンみんな知ってると思うけど、2、3日前に発表した香港のアイアンマンアトラクションの詳細発表するよって言われて、
おいいから東京にっていう。
店でみんなその情報知ってると思って喋ってるのかな、君っていう。
その前提も不思議だな。
ほんと誰向けなんでしょうね。
香港で新しいアトラクションが発表されるっていう情報を毎日しっかり追ってる人たちに対して、前半でなぜか、ディズニーパークの歴史を語るというね。一貫性のない感じが。
何聞いてほしかったんだろうな。
いや、まず初めからね、ちゃんと確認してから。
おさらい。で、最後に、もう一度、ソーサラミッキーが、登場しまして。
実は、
みんなのため、特別なことがしたいんだ。ね、まあ、第一回公演のアイガーと同じようなね。日本人にベタベタする。もう、手をすりながらね、ミッキーが、みんなにプレゼントがあるんですよ。大切な日本のお客様にプレゼントがあるんですよって言いながら、グロービズ・ザ・ショーのイヤーハットを、取り出しまして。
これは結構びっくりしたな、大変。
いや、あれは
椅子の上に置いてあるんですよね。会場入ったら。
で、ミッキーが、それって魔法をかけると、キラキラキラキラキラキラって順番に。
すごいなぁ。
でも自分のは見えないんですよね、被ってる。
その配られた、あれは、向こうで使われるのと同じもの？
今、ちょうど、今日帰国されたチーニさんが、使ってきましたね。うんうん、
同じもの。
はい。
多分その特別版とかでもなく、
同じ
簡易版とかでもなく、
全く同じもの。
ただ後ろの方は、はい、電波の受信力が悪いのか、ずっとつかなかった。
あららららら。
のが何個かありました。
そうなんだ。
そう。
実際自分のも、綺麗に見えたところだった。
実際自分のも、なかなかつかなくて、もういいや、被ってんの自分だからどうせ後ろから見えないし、ほとんど一番後ろだからいいやと思って、なかなか光らなかった。被ってた。
で、それでワールドオブカラーのチェイサーです。音楽。ああ、まあ、完全に、アンフィアターのすぐ近くにあるどこかのパークと、ちょうどその公園だけ見てるどこかの会長と社長に対して喧嘩を売るという。
なるほど。もうなんか、飯月さんか、誰かが、なんか戦いだみたいな感じ。表現をしだけど。
いや、もう、アンフィアター出てきてみんなで、この公演が一番多分全員が見てたんですよね。会話。出口で、続々と集合してくるんですよ。で、みんなで、いやー、喧嘩売ってますね
とっとと導入しろよ、みたいな。なるほど。
まあ、そんな公演ですね。それが二つ目。まだ二つ目だよ。まだ一日目終わってないよ。
まあ、あれは、最後、オンクラは、スターウォーズ組曲やったよ。あとは、
ミッキーが出てきたよ。
サイリウム投げたよ。
あれ？
サイリウム投げた？
まあ、オンクラのいつも通りのことです。
そう、オンクラのいつも通りなんです。
あ、そうなんだ。オンクラね、見たことないんですよ、実は。
あ、ちなみに僕、あれが初めてのオンクラだったんですけど。
あ、ってことは、プーヤが、プーの。
まあ、細かいことを、細かいことは気にしないでいきましょうね。Cチケットですけど、まあ、細かいことは気にしないでいきましょう。
お、おう。
見てます。
お、おう。
Cチケットでどうして見たのとか、細かいことは気にしないでいきましょう。
じゃあ気にしません。はい。
はい。で、そんな感じで。
で、僕はそれで終わりです。
はい。
終わります。
で、続いて、2日目ですね。
2日目。ちなみに、その、新チケットで何を見たんですか？
まあ、簡単に言うと、アイガーとスタックスと、はい、オンクラと、TDR30 周年と、吹き替えの魔法と、キングダムハーツです。
すごい新チケットですね。
すごい新チケットですね。
特別な新チケットですね。
ですね。まあ、
なんか、シネマエクスピアにも、出没してたって言ってましたが。
出没してましたね。
分身でもしてたんですか？
いや、実は全部正規です。
すごいスケジューリングノール。
あ、キングダム初以外です。
キングダム初以外。すごいなぁ。なんか、タイムライン見たら、何度もその、ダッシュの目撃が、されていて、面白かったですね。
みんながのんびりピアリで飲んでる中、一人だけ駆け回ってる。不思議な光景が。
で、2
日目の30周年プログラム。
これが、タイムラインがすごいことになっている
。号泣という。まず最初に、司会が、元アンバサダーの馬場さんだったんですよ。
はい。
あ、そうなの、
馬場さん。
で、最初に、かがみんが出てきて、東京ディズニーランドの、開園までの歴史、東京ディズニーリゾートの30周年の歴史って言っときながら、ほとんどの時間をランドが開園するまでに費やすという、
一番思い入れがあるんでしょうね、
まあ、感動的な漁業交渉の話をみんなで聞きまして、で続いてウェニスさんが、
握手をしたのと同じ
の、ワンスアポンアタイムのロゴが出ましたね。
初ですね。あれって今ウェブで見られましたね。
まだ出てないんじゃない？
出てないですね。なんか。
それからジャングルクルーズのリニューアル。それからラグーシアターのリニューアル。
はい。
まあ、この3つに関して新しい映画公開されたって感じですね。まあ、以上ですね。偉い人のお話が。
偉い人の話が。
で、ショーですね。
ちなみにその時間的には何分ぐらい？
多分ここで20分ぐらいだと思う。
20分ぐらい。じゃあ残 り40分ぐらいが
40分ぐらいがショー。
長いな、40分。
そんな長かったんだ。
いや、だって相当長い。
明らかにおかしい量だもん。
だって、E パレとかでも20分とか25分、25分ぐらい。すごいな。
まあ、リベンバーザドリームプラスアルファだったからね。まあ、最初にリベンバーザドリームのオープニングで、ミッキーとミニーが登場して、まあ、あれを踊るわけですよ。リベンバーザマジックを。で、そうすると、後ろの画面に、思い出の方が登場したんですね。
思い出の方。
で、あれが思い出だよっていうのが最初に、メモリーズオブ東京ディズニーランドっていうページが開いて、ここからキッズオブザキングダム、ファン、5周年、10周年、15周年、20周年、25周年と。
なるほどね。
連チャンで踊り続けるわけですよ。
すごいな。
じいさんたちが。
大変だな。
で、その後、メモリーズオブ東京ディズニーシー。で、みんな一回はけて、はい、カムウィズミーが流れながらの、ミート&スマイルのダンサーさんたちがやってきて、はい、踊ってるわけと、途中で、ゴンドリエ・グーフィーさんや、水平ドナ・デジが、ブルートが出てきて、で、と、おーってやってたら、なんと、なんと、マエストロ・ミッキーさんが、やってきて、ダニエラ姫もやってきて、ストーリーテラーさんもやってきて、まんまポルトパラディーズをやると。
すげえな。
ちゃんと撮ってあるのかな、衣装とか。
で、ポルトパラディーズをやった後に、スタイルの曲に合わせて。
スタイル。
おお、これが僕たちの新しい。
スタイル。で、スタイルのダンサーさんが来て、お、スタイルあるんだって思ってたら、これまでの10年分の C のいろんなスペシャルイベントの、ダンサーさんが続々といろんな服で来るんですよ。
あ、これよく死者がいなかったっていう感じの。
ミステリアスマスカレードのあの司会の二人とかが来て、あの中央のセリの、あれってセリの周りがぐるぐる回るんですよね。あそこに立ってぐるぐる回るんですよ。歴代のいろんな衣装が
すごい
スタイルに合わせて。
気絶した人とかいなかった
かな。何か死んでると思います
すごいな。
多分2000人入って1000人ちょいしか出てきてないと思うんですけどね。
半分でしょ。あれでしょ、パークに入った数と出た数が合わないっていう都市伝説が
中でみんなミッキーにやられて死んでたっていうそれで、メモリーズオブクリスマスって言って、なんと、キャンドルライトリフレクションズをやる。キャンリフの衣装のミッキーたちが出てきて、キャンリフをやるっていう。
はぁ、あ。
ちょっとなんかこう、お金払うんで見せてっていう。
そしたら、
それ見たかったなぁ。
ミステリアスマスカレードのイントロが流れ出すんですね。で、まあ、ハロウィンだと思うじゃないですか。クリスマスの次で。そしたら、まあ、
まさかの
セリの下からマレフィセントハデスの手下二人、
うん、
フロロビッグドウィッチが出てきて、
まさか
初代ワンマンのヴィランスパートとして踊る。
へー、あ、邪魔しに来たわけじゃないのか。
完全に、踊ってミキーたちさっさと帰った。嫌な予感がするって言
われて。そこは、
あ、
嫌な予感がするから帰った。
マレさんも登場するとやっぱ邪魔すんのかなみたいな気がしてくるっていう。
いやー、あれですね。カガミンが登場した時よりも、ミッキーが登場した時よりも、ヴィランズが競り上がってきた時が一番歓声上がりました。
ヴィランズ大好きだな。
で、その後、悪者が去る時の音が、ビバマジックのあの鐘なんですよ。
え？
間、
マジか、
あそこだけ一瞬ビバマジック使って、はい、そのままフィルザマジック。
わぁ。
で、その衣装が、B マジカルの C10 周年コスチュームで出てきたんですけど、まあっていうのも、フィルザマジックって、あの時代なんでキャラクター少ないじゃないですか。今回、チデとかがフィルザマジックを踊ってるんですよ。しかも振りそのままなんで、当時と同じ振りを。
すごいな。
で、その後、ジョイン。
あー、いいな。
で、まあ、30周年というか、何周年らしい、ピノキオとかが続々と登場して、みんなで大集合。
大集合。
で、そこで、唐突に、はい、みんな魔法かけるよって言ってきて、何の予備練習もなしに、唐突に B マジカルの呪文を踊らされる。
ああ、
もう、知らない奴は、もうついてこれなくてもいいと。そう、さっきのとは大違いですね。
訓練されたオタが、しっかり踊るっていう。
すげえ。
で、そのままメモリーズ・オブ・ユーなんですよ。で、まあ、いきなり、ミッキー・パラパラを踊らされるっていう。
なんか構成が最後迷子になってきてる。
で、リズム・オブ・ワールド、ボンファイア・ダンス、グレージング・リズム、ナミナミナと。
ナミナミナ、
ナミナミナ懐かしいな。
を連続で踊らされるという。練習なしで。
そんなもの知ってんだろうと。
知ってんだろうと。お前ら全部踊れんだろう。
知らないやつついてくんなっていう。
急にまた難易度の高い。
でもまあそこまでやっぱりこう、なんていうの、そっちに振ってるショーっていうのは、こういう時でしかできないから。
ですね。
思い切ったのかな。
ちなみに、会場が一番踊れてたの、ミッキーパラパラでした。
へぇ、
最近のショーを差し置いて、ミッキーパラパラですね。
なるほど。
あれは結構時代作った感あるからな。
で、その後、ミッキーたちがみんな、スクリーンを見るんだよ。そうすると、ウォルトが出てきて、オールスターデッドバイアーマウスの話をしてるんです。
あーらららら。
で、サンクストゥーユ
ー。それ、いろんな人死ぬんじゃないかな。
で、サンクスイを踊りながらミッキーたちがそのまま降りてくるんですね。で、上がってきたら、30周年金コスチュームで、うん、ハピネスイズヒアル。で、そこで、ビッグエイト以外のキャラクターが全部中央通路に出て、
はいはいはい、
通路で踊り、ミッキーたちがステージにいる中、なんとステージの後方から、鏡とウェディスさんが登場。
すごい。
で、そのままみんなでせり降りていくというね。
あ、踊らないんだ。
感動の。
鏡踊るのかと思った。
感動。
鏡踊ってくれたらやばいっすよ、もう。
すごいなぁ。
というショー。最後に、死ぬほどの量のミッキースパンコールがバーンと。
おお、
それはその終わった時の反応はどんな感じだったんですか、その会場わーっていう。
まあまあ2000人最初いたのに1000人に死んじゃってる。1000人しか生存してないんで。
すごいな、
よく1000人も生き残ったな。
いや、まあ生きないと次が待ってるからね。
う
ん、あれがね、一日でそのイベントしかなかったら僕も死んでたと思う。ただ翌日にモニトロナイト控えてたから。
それね。
生き延びた。
すごいなぁ。びっくり、やっぱりこう、なんていうの、最近こう、再演ばっかりでとか言っていろいろ言われるけど、やっぱこう30年こう続けてると、たまるなぁ、こう、資産というか、ノウハウというか。
なんだかんだ言ってるけど、OLC はみんなが好きなショーを知ってるよ
って。知ってるっていう、知ってるならやってくれっていうのもある。
知っててやらないっていう。
おめえらこれ好きなんだろ、見せてやんねっていう。もう、まさに下道っていうのを張りたい。
でも知ってるっていうのが分かったっていうのだけでも、なんていうかこう、安心できるというか。すごいなぁ、やっぱり。
それが30周年ですか。
30周年ですね。で、その後、2日目の、2個目の午後の公演が、吹き替えの日です。
30周年の、あの、前のこの番組というか、このプチャーとで、D23 ジャパンのについて話したときは、はい、結構30周年プログラムは、さらっと別に大したことないんじゃないみたいな扱いだったり、まさかこうなるとは。
そもそもなんか日本でもやるらしいですねとか言ってました。
結構冷めてたよね、あの時。30周年プログラムなんか過去の映像流して終わりなんじゃないですか、うん、みたいなことを言ったのに、まさかこうなるとは。びっくりだな。
今吹き替え、
吹き替え、これ予想通りでしたね。結構
山寺宏一ハーツである事実が公式に言われましたからね。
ディズニー吹き替えの秘密というか、山寺宏
一の秘 秘密、うん、
ゲストを
司会進行しょこたん、
これは合ってたね、やっぱり。我々の予想が当たってて、まあ誰でもそう思うか。
やっぱり生で見るとすごいですね。
生で見たか、これはちなみにどんな感じ。
これ、あと最初、キャラクターボイス部門の偉い人がまた来て。
あ、これね。
また、どのようにしてキャラクター部門が設立したかについて説明をして。で、その後、ヤバちゃんが来て、生アフレコですね。
すごい。
実際のアラジンの映像に合わせて、
あ、そういうやり方だったんだ。やるんですね。なるほど、なるほど。
で、続いて、When Will My Life Begin を歌いながら、ショコタンがせり上がってきて。
おー。ショコタンが歌ったんだ。
本編で歌ってないのに。
歌ってないのに。で、その後、まあ、ずっと二人進行で進むんですけど。
なるほど。
突然バラエティ番組みたいになるっていう。
確かにその二人なんかオハスタみたいになる。
ポケモンサンデーとか。
急にテレ東感が出てくるっ
ていう。テレ東感半端ではない。
あれですよね、まあ、ディズニー社側の振り幅の広さを見せつけるっていう。
なるほど。これもまた戦いの一環と。
うちバラエティ的なこともできんだぜっていう。で、まあ、ショコタンが振りまくるわけですよ。野獣よ、セバスチャン、スティッチ、ムーラン、ラルフとか。で、全部山ちゃんが言ってくって。
ロジャーはやってくれなかったと。
やってくれなかったですね。
ロジャー聞きたい。
いやか。やっぱりワーナーも絡んでるからダメなのかな。
で、キングダムハーツが、ほとんど山ちゃんがいれば成立するっていう話を。
山寺宏一ハーツ。
その場でするっていう。
その場で、おぉ。すごいな。
それからマジックランプシアターの秘話とか。
あ、おぉ。写真撮ったっていう。
と、マジックランプシアターは山ちゃんの声が先取りで、山ちゃんの声に合わせて映像を作った。
おー。
映画はやっぱり映像が先だけど。
うん。じゃあ、というか、向こうの、誰だっけ、ジーニー。
ロビン・ウィ
リアムス。ロビン・ウィリアムスに合わせなきゃいけないけど、マジックランプシアターは自分が好き勝手できたと。
そうか、だからあんなにノリノリなのか。
それから、客席から選んでのアフレコですね。
うんうん。
で、そこで、お題がドナルドで、
ドナルド。
山ちゃんがドナルドの声を、出し方から指導していくっていう。
出せるようになったんですか？最終的に。
まあ、結構、1回目のショーはかなりめちゃくちゃだったんですけど、そこら辺がもう、幼い子を当てすぎて、幼い子すぎて暴走して大変だったっていう。
なるほど。
なんか ウィキペディアさん情報によると、ドナルドの声の出し方を教えたのは松本里香だって書いてある。
うん。そうそう。
本当なの？
うん。言ってて。で、しかも、その話をするたびに、横にいるショコタンが、サトシが、サトシがって、連呼する。
いいのかって。
必要以上にショコタンがサトシに勝ち、サトシと連呼するっていう。
なかなかレアな光景。それも。
ディズニーじゃん。
ポケモン。サトシがドナルドの声をっていうのを、ショコタンが言い続けてました。
いいのか。
いいのかな。
で、最後に、山ちゃんがフレンドライクミーを歌う。
いやー、すごいな。やっぱ山寺宏一の秘密だな、これ
は。ほぼ山寺宏一の秘密でしたね。
いいな
ぁ。なんか全体的な満足度の高い。
二日目すごいな。まあ、もちろん一日目もすごいけど。